平面天のお父様、感謝します。この時間をどうぞ聖別してください。私たちは地上で心合わせて、この時間が特別なものとなりますようお願いいたします。感謝します。地上で私たちは心合わせて、この時間聖霊の恵みが注がれ、真理の御霊によって私たちを導いてくださるよう求めます。私たちはあなたの御言葉を読みます、取り入れます。そして心を開いてその真理を受け入れたいです。あなたは言われました。あなた方は私が語った言葉によってすでに清いのだと言われました。この世にあって私たちはあなたの清めを必要としています。真理によって私たちの魂を清めてください。感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。聖書の言葉をまず読みますね。詩編の119編です。これはよく取り上げて読みますけれども、本当に私たちがこの世にあって主とつながってですね、清い歩みをするために必要な神様の掟が書かれていると思います。詩編119、これ長いですから一度に全部読むことは難しいので、今いくつか拾い上げますけれども、これを少しずつ読んでですね、日々のデボーションに使うのは素晴らしい箇所です。詩編119の9節、若い人はどうして己が道を清く保つことができるでしょうか。御言葉に従ってそれを守るより他にありません。どうして自分の道を清く保つことができるか。御言葉に従ってそれを守るより他にないと言ってますね。あらゆる良い教えはあるかもしれません。格言もあるかもしれません。でもそれは人の知恵によったり経験によったり、ある程度の善は与えてくれるかもしれないけれど、全てを支配しておられる神の口から出た掟ではありませんよね。私たちは神の掟、神の御言葉に信頼します。そういうわけで詩編119の10、私は心を尽くしてあなたを尋ね求めます。私をあなたの戒めから迷い出させないでください。これは絶対に間違うことのない神に信頼するということですよね。ですから私たちは惑わしに満ちたこの世の知恵から、また偽りから私たちを救ってください、守ってください、私たちはそういう態度でお願いしますけれども、でも迷い出ぬことがないように主にお祈りするっていうのもね、必要ですね。あらゆる誘惑と惑わしを持って悪魔は私たちが神から遠く離れること、真理から離れてしまうように、狙っていますからね。ですから、じゃあ私たちは神の近くにいるっていうのはどういう手段があるかっていうと、このもちろん聖霊は私たちを守ってくださるんですけれども、私たちの思いとしては思いを御言葉に集中するということですね。御言葉の真理、そして御言葉を悟るということですよね。はい。詩編119の11、私はあなたに向かって罪を犯すことのないように心の内に御言葉を蓄えました。で、御言葉は深いですよね。ですから、本当に神の御言葉、そしてそこにある真理を深く思うということが必要ですね。詩編119の15節、私はあなたの諭しを思い、深く思うわけですね。あなたの道に目を留めます。 私はあなたの定めを喜び、あなたの御言葉を忘れません。私ですね、主の御言葉は真実、そして深い、そしてすべて連なっていて、私たちの心を明るく照らしてくれますよね。ですから、これは私たちの魂の喜びになるわけですね。で、日々啓発される必要がありますよね。過去の自分の悟りっていうかね、それも神様が解き明かしてくださったわけですけれども、日々新しくされていくっていうのは、日々新しい真理で私たちを強くして啓発されていくっていうことが必要ですよね。昨日の食物で満足しないと、詩編119-17、あなたのしもべを豊かにあしらって生きながらいさせ、御言葉を守らせてください。18、私の目を開いて、あなたの掟のうちのくすしきことを見させてください。アメン。この19のですね、この世の人生に対する神様の見方っていうかね、私たち信者の見方、私はこの地にあっては希留者です、あなたの戒めを私に隠さないでください、私たちは希留者なんだということですよね。旅をしている、どこに向かっているかというと、天のふるさとに向かっている途中だということですよね。この旅を通して私たちは成長させてもらい、いろいろな試練、そして、体験を通して、啓発されていきますね。その中で神に頼る時ですね、神は一つずつ真理を説いていってくださるわけです。その真理によって私たちは魂が清められて、啓発されて、そして主にあって歩むこと、信仰によって歩むことによって成長していくわけですよね。このすぐ近くのですね、詩編の119編の29節、偽りの道を私から遠ざけ、あなたの掟を年頃に教えてください、しっかり教えてください、偽りの道を私から遠ざけ、こういう祈りが必要っていうのは、偽りの道が私たちの前によく置かれることがあるわけですよね。この地上ではこの世の習わしとか、日本でもね、もういろいろもろもろの人の知恵っていうか、いわゆる道と言われているものでもね、間違った道がたくさんあるわけです。見ざる言わざる聞かざるとか、もうなんか数えたらきりがないですけど、格言として言われているあらゆることが御言葉に沿ってはいない、偽りの道ですね。偽りの道は神は祝福できないですよね。神は真実を持って忍耐をしておられます。たとえ偽りの道に私たちが従っていったとしても、かなりの忍耐をしておられますよね。ですから、私たちは主が私たちの目を開いてくださるように、絶えず主に寄りかかっている必要があるということですよね。そして私たちが試されて、そしていろいろな体験していきますけれども、この旅路において成長っていうことがあるわけですよね。そして前にもお話ししましたけど、成長とともに私たちがそれぞれの任務を果たすということです。で、任務のことなんですけれども、私たちは自分の成長だけ気にしていればいいということではなくて、実を結ぶということは、私たち自身がイエス・キリストに似たものとなるように成長させていただくということですけれども、また同時に他の人たちですね、私たちが受けた恵みを他の方たちに分け合っていくという、これが任務ですよね。で、これをする際にも、それは私たちの肉の力ではないんだということですよね。私たち自身がこういうふうにして真理に預かる、これは恵みに預かっていることですよね。誰も 地の許しなしにはですね、地の身元にこう引き寄せられない。これは恵みによってですよね、イエス・キリストを通して私たちは地の身元に引き寄せられるということ自体恵みですよね。一方的な恵みですね。罪人なのに神様が私たちの必要としている贖いの供え物をくださったってね、御子の命を犠牲にして私たちを贖ってくださったということは一方的な恵みです。ですから私たちが神に近づく、ね、神の存在に、触れさせていただけるということ自体恵みなんですけども、周りの方たちにこの恵みを伝える技っていうのはまた同時にこれも全て恵みですよね。今日はそこのところですけれども、第一コリントの3章6節、パウロの言葉ですね。第一コリント3章6節、私は上、アポロは水を注いだ。これは、福音の種ですね。真理を人々の心に植え付けるわけです。そしてアポロはさらに多くのその真理を持ってこの受け入れた人を御言葉によって養うということなんですけれども、教師ですねアポロはね。で次のところですね、第一コリント3章6節の後半、しかし成長をさせてくださるのは神のみであると。7節、だから植えるものも水を注ぐものも共に取るに足りない。大事なのは成長させてくださる神のみであるとあります。なぜ人々は試練を通過するかというと、試練を通して神の真理に気づかせるということですよね。真理に基づかない成長っていうのはないですよね。なんかこの人どんどん成長しているっていうね、神の真理ではないものにどんどんはまっていって成長するということは聖書的ではないですね。私は道であり真理であり命であるとイエス様は言ってますから、私たちはますます神の御言葉の真理において深く成長していく。先ほどの話に戻りますけれども、真理でないものを神様祝福できないわけですよ。真理ではないものに私たちは簡単に執着しやすい罪の性質があります。これは創世記3章のあたりでね、学んだ時にですね、いろいろ取り上げたと思いますけれども、罪の性質っていうのは神様が近づいてくるとですね、隠れたくなるね。そして罪を隠す、自分のした間違いですよ、正しくないことを誰にも見せたくない、神様に見せたくないってね、自分の目もそれを背けてですね、そして、かつ次は言い訳を言うわけです。そして誰かのせいにするっていうね、これはアダムの性質ではなかったのに、罪を犯した途端に今までは考えられなかった行動を取り始めるわけです。でそれが聖書では全人類に入ったんだよということを言ってるわけです。ですからみんなその真理を求めたいという気持ちっていうかね、正直それ真理だからはい受け入れますというのではなくて、真理ではないものにですね従ってしまう弱い性質、それでこれではいけない、何とかしてくれという叫びに応えるのがメシアなわけです。救い主なわけです。キリストなわけです。どうしようもないこの状態をですね許してくださって、それだけではなくて私たちの信仰の対象としてですね、罪許されたという信仰だけではなくて、私たちのうちに入ってキリストが私たちのうちに生きてくださるというその現実の力を持ってですね、私たちが神の思いを持てるようにしてくださっているわけです。御言葉の真理に今度は生きる力をイエス・キリストを通して、また聖霊の助けを通して与えてくださっているということですよね。これはすごいと思います。ではっきりと私たち今まで罪に染まっている、ね、今も食われたものの、このどうしても下の方に引っ張っちゃう、過去のものの考え方 行動様式に引っ張ってしまう肉の性質、罪の性質あるわけで、これに対してはっきりと神の道はこれですよっていうのが神の御言葉なわけですね。真理の道っていうのはどういうものであるかということをですね、聖書の言葉ははっきり言ってるわけです。それをわざわざ書かれた神の掟として示してくださっている、福音書も書かれた文字としてくれている。なんかこれイエスなのノーなのはっきりしないねっていうね、勝手な解釈を施さないようにはっきりと人類にですね一つの聖なる書が与えられているっていうのは、これ本当に恵みだと思います。そうでないと、その聖書があってもかなり勝手な解釈が生じてますから、これなかったらどうしようもなくなっちゃってたと思いますけどね。でもそれを極めていくとですね、ああやっぱりこれは神はこれを言ってるんですよ、神の掟はこれで、神の言葉はこれを主張している、ね、それで、私たちはもし神の前に謙虚で求める心さえ持てば真理が見えてきますよね。私たちが試練に遭うというのは、私たちが迷いの中、偽りの中にいつまでも生きることがないように試練を通過し、悩みと苦しみを与えられるということですよね。どこで私は間違ってたんだろう、神よどうして私は今この状態にあるんですか、神に顔を向けさせるようにしてますよね。もしそれがですね平穏無事だと、うまくやってのけて、毎日を過ごしているようだと、勝手に自分のことをですね、間違った考え方も言い訳を言ってですね、して隠して、隠れて、で他の人のせいにして、それでやりおせると思い込んじゃうんですよね。でも悩みと苦しみと痛みというのが襲ってくるとですね、神に向き合わざるを得ない。詩編119の143ですね。悩みと苦しみが私に臨みました。しかしあなたの戒めは私の喜びです。悩みと苦しみを神様はそういうふうにして使うわけですね。そして詩編119のですね71、苦しみにあったことは私に良いことです。これによって私はあなたの掟を学ぶことができました。苦しみにあったことは私に良いことです。これによって私はあなたの掟を学ぶことができました。つまり苦しみの目的っていうのは、私たちが神の掟の真理を悟るようにするためであるということですよね。詩編119の71で72、あなたの口の掟は私のためには幾千の金銀貨幣にも勝るのです、ね、私たちが真理を愛するものにどんどんなっていくと、他のものに価値を見出す以上にですね、本当に価値あるものは神の御言葉の真理なんだと、そういう見方になってくるわけですよね。で、私たちがそういうふうに成長をさせていただけるっていうのは、試練を通して神様が私たちを通過するように許された試練、苦しみ、痛みを通して私たちは真理において信仰において成長させていただくということですよね。で、それは神様が一人一人のことを愛しているので、一人一人に試練を与えるということですよね。愛しているから成長させたい、成長は苦しみを通してしか得ることができない、苦しみにあったことは私に良いことです、それによって私はあなたの掟を学ぶことができました、真理を学べたということですよね。私たちが天国に行った時ですね、自分だけが真理においてですね、すごく鈍感で、何も分かっていないっていうのはね、どうしたんだって言われますから、神は私たちを本当に愛しているので、神の子として受け入れるために今備えていてくださっている、 わけですよね。感謝ですね。これを私たち自身がこのようにして学ばせていただいて、成長させていただいている段階です。私たちはそれぞれね、いろんな形の試練があり、人それぞれ違った苦しみっていうのを通過させていただいているね。それは神様が一人一人に何が一番適しているかということをですね、知っておられてしてくださっているわけです。私たちが恵みによってですね、それをこう何度か通過させていただくと、あ、これは本当に益なんだという見方に変わっていきます。それは私たちがその段階になっていくと、今度はっと気づいた時ですね、自分が通過したような試練を周りの人も通過しているっていうのに気づかせていただく、ね、そうするとですね、今度は私たちが神様の道具としてですね、神が使われるという場合が出てくる。でもこれは私たちの肉の力でできるわけではないですよね。同じようなことをやってもですね、神様、実際に神様がその神の子供を天の地の神のもとに引き寄せるっていうのは、これは御霊でなければ決してできないわけですから、それを肉の力でですねやろうとしてもですね、うまくいかないです。たとえそれがですね、まあ、いわゆるこの世のタイトルっていうか、この世のタイトルって言っちゃ悪いけど、聖職者というふうになったとしてもですね、神がすることになっている技を私がそのタイトルを持ったから自分ができるっていうことはできないですよね。どんなタイトルあるなし関係なしに、神様はどんな人でも使うことができるし、かえって、無に等しいものを神は使われるっていうね、それをされているのは神なんだということですよね。だからただ神の御業が見えるように誰を使おうと関係ないわけです。ですからパウロは一体何者だってね、取るに足らないと言ってるわけです。成長させてくださっている神様の御業が大切なんだと。そして神でなければその恵みに一人一人は預かることができない、神に近づくことができない、神の真理を見ることができない、実感できない。第一コリントの15章の9節、パウロはもともとクリスチャンを迫害してましたね。第一コリント15章9節、実際私は神の教会を迫害したのであるから、使徒たちの中で一番小さいものであって、使徒と呼ばれる値打ちのないものである。しかし神の恵みによって私は今日あれを得ているのである。神の恵みによってだってね。そして私に賜った神の恵みは無駄にならず、むしろ私は彼らの中の誰よりも多く働いてきた。そうですね、パウロの働きすごいと思います。しかしそれは私自身ではなく、私と共にあった神の恵みです。恵みであるとありますね。そうです、神様がそれをしておられたわけですね。詩編の123編の2節も見てみたいと思います。詩編123の2、これは新改訳の言葉、ここに私はちょっと書き留めておきましたけど、まあ、どちらでもいいですけど、まことにしもべたちの目が主人の手に向けられ、使える女の目が女主人の手に向けられるように、私たちの目は私たちの神主に向けられています。私の助けはどこから来るのかってね、天地を作られた主から来るってね、あります。ですから私を救う力っていうのは天地を作られた神から、またこの苦しみにある兄弟姉妹を救い出す力もこの同じ主によるわけです。そしてなぜ試練を通過しているかというと、成長させるためですよね。真理に気づかせるため、で神の掟を学ぶため、苦しみにあったことは良いことですと、これによってあなたの掟を学ぶことができたという段階に主は 連れて行かれたい、その御業をしているわけです。ですからその神に目を向けているということですよね。それを通してですね、私たちは心から御心が天に行われる通り地にも行われますようにというね、御心が行われればいいんだと、御心を行ってくださっているんだと、で私はあなたに栄光を与えます、あなたに目を留めています、あなたの御業を私は見ます、こういうことだと思うんですね。では最後にお祈りしましょう。感謝します。皆を称えます。私たちを作られ、そしてまた人類、私たちの人生を、私たちがこの旅を歩むにあたってあなたを見出し、あなたの真理がどんなものであるのか、あなたのご性質、ご性格がどういうものであるのかを学びながら歩ませていただいていることを感謝します。そしてただ学ぶばかりではなくて、あなたが私たちと深く関わり交わってくださることによって、本当にあなたが私たちの愛する対象として存在しておられる、何よりもあなたが私たちを愛していてくださって、それを明らかにされました、ご自身の愛を明らかにしてくださいました。御子イエス・キリストを送られて、その命を捨てられたことを私たちは聖書を通して知っています。ありがとうございます。そんなにもはっきりとご自身の愛の深さを私たちに示してくださっていることを感謝します。私たちがこの愛に育まれ、また日々注がれているその恵み、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがない、その同じ愛で深く取り囲まれ、そして世話され見つめられている、この愛を信じて成長していくことができますように。であなたが私たちの成長のために試練、悩み、痛みさえも用意しておられて、あなたに寄りかからざるを得ないようにしてくださっている、これもあなたの愛のご配慮です。ありがとうございます。感謝します。どうぞ引き続き、私たちの信仰を強めてください。そして私たちもあなたに恵まれたように、恵みの器として、周りの人のためにあなたを信じるもの、あなたがこの姉妹兄弟に対してしてくださっている技をあなたが完全に最後まで成し遂げられると信頼していることができますように、その面での信仰もどうか強めてください。感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。